ニッポン放送ポッドキャストステーション。
ニッポン放送ポッドキャストステーション。ミキのキョットキャスト。切り開け京都挑戦組。サポーテッドバイ京セラ。
どうもミキナニのコウセイです。
弟のアセイです。
二人合わせて
コウセイアセ
イアセイコウセイ言うてやっております、はい、さあミキのキョットキャスト切り開き京都挑戦組、うん、さあ毎回京都にゆかりのあるゲストをお呼びいたしまして、はい、チーム一丸となって何かに挑戦するお話やここでしか聞けないとっておきの京都の情報、
はい、
聞いていく番組なんでございますけども、
そうですね、
前回サバンナさんがね来ていただいて、
そうですね、来ていただいて、
やっぱ芸人さん京都も多いから
多い
芸人トークで
結構、ね、意外に多い京都が多い、大阪っぽいけど意外に京都多い
そうそうそう今日のゲストの方なんて、
はい、
もう大阪っぽくもね、もう完全京都この方は京都美人、もう京都でいてくれてありがとうという、
確かにただとちょっとグッと上げてくれ、
ほんまにほんまに、ただこんな美人さんが僕らの近いところにいてたなんて噂もなかったな、
噂もなかったな、聞くいそうなもんやけどな、
だからちょっとすれ違ってるかもしれないんでそこら辺の話を聞きながらね、ちょっとお伺いしたいと思います、はい、早速ご紹介いたしましょう。元アーティスティックスイミング日本代表の青木愛さんです。よろしくお願いします。
青木愛です。よろしくお願いします。
お願いします。青木さん、リモートでねちょっと関西の方で、は
い、そうですね、
はい、こっち東京なんでね、はい、リモートでつながってるんですけど、はい、青木さんは一度ぐらいはお会いしたことありますよね。一度か二度
ありますね。
ね、
一度か二度ね。何でしょう、何でお会いしたんでしょうか。
何かでね、
最初会った、うん、あれを覚えてなくて、
ほう、でも会った
こただなんかお話しさせていただいて、ね、うん、ご近所やっていうのをその時に知ったので、
そう
で、なんで別に番組で共演してないのにそんなパッと会ってそんな話したんやろっていうい
やそれはね、はい、そのちょっとごめんなさいね、また気持ち悪い話になるんですけど、僕がやっぱその人知れず青木愛さんのインスタグラムをフォローして
ごめんなさいね、
ありがとうございます。
気性があるんですよこのねもうほとんど犯罪なんですよ。
いや犯罪じゃん、フォローすることがなんで犯罪。
してください、
一言何かなんかそのなんていうんですか、おしゃべりをさせていただいた後
いや、ええやん別に、
やったらその無言のフォローで、
いやおきれいやからフォローさせていただいてこう見てるのよ、俺がこうそんななんて
怖いやん、
何が怖い、
見てる、見てるのよ、
いや見てるって別にその見ることは何映画な別に、いや 見せるために青木さんも更新した
んねんか、いやいや、まあ、そうやけどさ、なんか無言です いません、ね、すいません、
そうフォローさせていただいて、はい、でそこで多分なんかあの京都出身でってどこなんやろうと思ったら、う
ん、
で
も調べたんや、
ね、調べたというかちょっとその言い方がね、調べたというかそのなんていうの、なんか勝手に情報が入ってきたというかね、
勝手に情報が入った指が動いたんだろ、指が動いたんだ、
指が動いてね、はいはいはい、あの実家がねすごい近いんですよ ね、 ね、
だって中学も隣やし小学校も隣やし、
ほんま、
ね、びっくり、
同じになることはないんですけど、だから学年も違うんですよ、青木さんが僕の1個上 で、
そうです、ね、
なんで亜生君からしたら3つ上になるんで、はい、学年が違うけど、はい、こんなにね、うん、綺麗な人やったら絶対に噂は来てたはず
なんだ、あんな田舎の町絶対に、そう、
なんでやろ、
言うても京都って言ってももう田舎ですから、一人可愛い子おったら、うん、うわって噂、ま、見に行ってたと思うよ、
学校でも人気者やったでしょ青木さん、
絶対、いやいやいや、ちょっと男勝りすぎて小学校とか応援団長するぐらい
だ、あーそっちか、
だから同窓会でびっくりすんねみんなが、
わかる、
青木おい、ちょっと待ってくれ青木でなるって、でさっき話聞いねちょっとさせてもらってたら、はい、なんとそのいとこさんがねいらっしゃる、やっぱじね地元にも、はい、その
親戚です、
親戚ね、親戚がもう僕らと、ま、もう友達、
お兄ちゃんの同級生、僕の同級生が親戚やったんですよ
3人男兄弟の親戚がいる、そこの次男が昴生さんと、
はい、
そう、あれ次男か、そ
う
そ
う
そ
う、
あいつ、
あれもう一個お兄ちゃんいるから、
そうか、
長男は私の一個上なんですよ、で三男が亜生さんと、
三男が僕と一緒で、
よう顔似てるとこ ね、 そのね、よう顔似てるじゃないですか、こうお母さんと顔そっくりやね、
そっくりや、
次男三男は似てます、
似てるね、そう似てる、お兄ちゃん覚えてへん、もうおかちゅうのめっちゃ近くに住んでますよね、
おかちゅうってすぐ言うてる、
岡中出身じゃないのに。
岡崎中学。
岡中ですよ。
ね、岡中の横にジーパン屋さんあってね、あれなんちゅうジーパン屋さん。
フラミンゴかな、なんやった
っけな。あったかも。
あってんジーパン屋さん。
あそこでね、僕ね初めてねカーハートのジーパン買ったんですよ。もうねこの絵中学に激震走りましたね。お前カーハートを履いてるやん
って。岡崎の方まで。
はい。じゃああっこね、だからその前にガソリンスタンドあってね。
あります。まだあります。
まだありますね。
あそこで用入れてます私。
あそこで入れてる。
昨日もあの実家帰ったんですけど、あそこで入れました。
ドトールあるとこね、ドトール。
そうですそうです。そう。
あります。
僕あのドトールで京都の時はずっとネタ書いてた。
書いてたな。
あのドトールで。
そう、ずっと。あそこでですか。
24時間やってたでしょ、あっこ。24時間までもないけど。
やってます。
ね、やってて。
結構遅くまで。
結構遅くまでやってんのよ。だからそこでもう遅くまで。
そうか。
タバコも吸えたからそこ。
まあ、あの時はね。あの時ね。
あの時は当時。
じゃあめっちゃ近所でネタを。
めちゃくちゃ
怖いイメージ。
いやちょっとねなんかライバル関係やってんな
当時は。
おかちゅうとこの絵おかちゅうで同い年やったら、あの相席スタートの山添がこの絵中学で青木さんと同い年になりますね。そうなった。
あ、そう、え、
そう、あ、そうや。
こんなにも品の、
いやほんまに
違う同い年あるか。こんな
小学校はでもあれですよね、隣。
そう、だから第四近隣小学校、
同い年でも小学校違ったら分かんない
ね。そうか、
そうやねん、ほんまに。
いや、
ま
さか、いや、こんな
ちょっと共通点が多すぎる、はい、ほんまは今日その何スイミングとかいろいろね、その
聞きたいよ。
そう、
いろいろ
いろいろ聞きたいけど、それが聞けるかどうか。
ほんまですよ、幼稚園が一緒っていうのもさっきね。
そうなんですよ、
話に出て、
ね、
僕ら幼稚園、
黒谷幼稚園ね。
そう、びっくりしました。
で、黒谷さんの住職も来てはるから
一回ね、向かう前に
ゲストで、
はい、
あ、そうなんです
よ。すごいつながりなのよ、これは。
制服が可愛いんです
ね。制服が可愛いですね。そう、おばあちゃんがね、制服着させた言うてね、僕らも黒谷さん行ったんですわ。
そうやったんや。
そうなんです、言うてた。
吉田幼稚園やのにな、普通は、ね、
ほんま吉田幼稚園なんです、僕らは。
女の子は夏セーラー服で、
あ、そう、
麦わら帽子かぶって
よう覚えて
ますね。冬はベレー帽で、
そう、
ベレー帽めっちゃ覚えてるわ。
大きい階段降りたとこがね、なんていう運動場みたいなねとこがあって、
うん、
そう階段降りんねん運動場が。
そうやね、あんま覚えてないけど、
いや、
よう覚えてる。だからそんな青木さんとね、
はい、
ちょっと今日はいろいろ、
はい、
おしゃべりさせていただきたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
お願いいたします。番組ではあなたからの京都のおすすめ情報や京都にまつわる思い出など京都エピソードを大募集中です。メールは京都アットマーク 1242.com まで。読まれた方には漏れなく京都キャスト特製京都挑戦組明石ステッカー括弧銀閣をプレゼントさせていただきます。ステッカー希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号を書いてください。また X でハッシュタグ京都キャストをつけて感想をつぶやいてくれた中の方から、毎週抽選で5名の方に京都キャスト特製ステッカーをプレゼントさせていただきます。京都は大文字で KYOTO、 キャストは小文字です。
さあ、というわけで青木さんにたっぷりこの後お話伺いたいと思います、はい、今回も最後まで聞いてください、
はい。
ミキのキョットキャスト、切り開け京都挑戦組、サポーテッドバイ京セラ。
この時間は新しい未来へ仲間との挑戦を応援、京セラがお送りします。
これから我が社を20秒で PR します。私たち京セラは小さな部品作りから始まり、今ではグローバルな会社に成長しました。情報通信、自動車、環境、医療の、時間がない。
20秒じゃ収まらない会社京セラ、一緒に働く仲間募集中。
日本放送ポッドキャストステーション、ミキのキョットキャスト、切り開け京都挑戦組、サポーテッドバイ京セラ。
さあ、ミキのキョットキャスト、切り開け京都挑戦組、
はい、
今回はアーティスティックスイミング、
はい、
元日本代表の青木愛さん
を
お迎えしているんですけども、
はい、
うん、まずはざっくり、すいません、青木さん、こちらが用意したちょっとプロフィールを、はい、紹介させていただきたいなと思っております、はい、うん、はい、青木愛さん1985年5月11日生まれ、京都府京都市左京区出身、京都市立岡崎中学校、そして文教女子高校、あ、そうなんです、文教女子高校行きはったんですね、岡中から、はい、うん、で琵琶湖政経スポーツ大学をご卒業、
う
ん、で地元の名門クラブ京都陶水会で水泳を始め、ここがまたつながってるんですよ、
陶水会。
僕らも陶水会行ってたんですよ。
僕ら行ってましたよ、陶水
会。あ、じゃあ一緒のプールで泳いでます
ね。そうやね。二人で言ってたよな、
陶水会。
一瞬でやめました
けど、やめた、いや無理やり習わされたんです、親に、陶水会。そうで、いやで、僕も、僕は特に運動神経が悪いから苦手で、
はい、一瞬でやめましたけど、
あの後に陶水会にある売店でカード買ってもらうのが楽しみで、それだけで行ってて。
そうな、
そう、
売店ありましたね。
あったでしょ、売店、
はい、あった、
ね、陶水会懐かしい、
はい、
その陶水会で同じ、ほんまに同じぐらいちゃ
う。陶水会って何なん、うん、
陶酔会っていうな。もう俺らは何
踏む水を踏む会
陶酔会でけん、出てこないですもん、漢字変化。
あ、そうですよね。よね、なんかスイミングスクールっていうより僕は全国的にスイミングスクールのことは陶酔会って言ってんのかなと思ってたぐらい錯覚。陶酔会、
陶酔会
ね、ね、ずっとその陶酔会、
はいはいはい、
だからもうあの時俺らも頑張ってたらさ、もしかしたら陶酔会ってそういう場所やったから。いや、そう、あの排出するからね、う
ん
う
ん、中学の水泳とかの授業の時にやたら早いやつおんなと思ったら陶酔会っていう全員陶酔会入ってるっていう。
そうそうそう、うん、やっぱ京都のね早い方は全員陶酔会、
ほとんど陶酔会でしたね。
で8歳から本格的にシンクロナイズドスイミング、
はい、うわ、
ね、現在のアーティスティックスイミングに転向、うん、今はアーティスティックスイミングって言うんですね、シンクロナイズドスイミング。
そうなんですよ、はい、2018年から名前が変わりまして。
あ、じゃあもうシンクロって言わなくなったんですね。
言わないですけど、私は言っちゃいますね、シンクロ世代なので。
一番言わないで、それもう変わったんやから。
なんか訳しにくくないですか、なんか AS って訳すんですよ。
あ、 AS っていうの今は。
AS って言われて、
うん、
アーティスティックスイミングって浮かばなくな
る、まあ、浮かばない、
浮かばない、
なんかシンクロ、シンクロやったからな。
そうそうそう、アーティスティックスイミングって言われてシンクロのことってまず思わなくなる。
思わないですね、確かに。まだちょっと浸透してないというかね。
そうなんですよ。
あー、 AS、 最近は AS にこれに転向されて、ジュニア五輪で優勝するなど頭角を現し、中学2年から井村正義、
わ、
あのね、あの井村さん、え、井村さんって陶酔会に入ったんですか、じゃあずっと。
あ、違います。
あ、違うんですね
と思います。けどなんかその陶酔会から、うん、あの井村シンクロクラブに移籍する選手が多くて、
あ、なるほどね。
なんか姉妹校じゃないけど。
あ、じゃあそれで、青木さんもじゃあ井村さんのとこに移籍したっていう感じなんですか。
そうです。声かけていただいて、で移籍して、でそれでオリンピック出られた選手が結構いるので。
それはな、京都でやってたんですか、それって。井村さんの、その、
あ、先生のとこは大阪です、
うん、大阪までじゃあ通ってたんや、岡崎から中学の時に。
はい、
そら合わへんわ。
そら合わ
へん。フラフラしてましたよ。でも平安湯の辺とか。
あ、平安湯
平安湯も行ってました。
これはもう家の近所、ドンピシャ。
平安湯、
あの辺なんですか。
あの辺です。平安湯なんて僕、え、行ってたん。
え、全然
平安湯ってました。平安湯ってだってその何、みんなの待つところあるやん、そこってもう男女共同のとこやから合ってる可能性あるやん。だってそれ
今もたまに、
え、
たまにたまにですけど、
お父さんがものすごく不愛想でね、いい人なんですけどいい人なんですけど、マジで感情なき人間みたいなお父さんが。
今あったらな、別に
今あったら喋るんですけど、ちっちゃい頃はもうただただお釣りを渡す機械人間みたいな人やったんですよ、
ね、
お父さん。
ちょっと
怖かった。
素朴な方
で、ね、素朴な方。
え、今息子さんがやられてはるんですよね、知ってはります。
あ、そうなんですね。そうそう、あの息子さん多分共演されてました、陶酔会。
もうええわ
こんな地元の情報言ったらあかんかもしれないけど
もうええわ、もうめちゃくちゃ
知ってる。あの辺はもう陶酔会に侵食されて
るな。すごいな。
そう、なんか物心ついたら陶酔会入れられるんだよ。
そうやね、そうやね、やらされんねん。
部屋用意ってて、すごいですね、はいはい、で20歳で世界水泳に挑む日本代表に初選出されたんですが、す、うんうん、肩の怪我により離脱、はい、でその後も補欠に回ることが多く、未完の待機と。そうさ、未完の待機って言われたんですか。
言ってんのは多分テレ朝さんだけで。
テレ朝さん、
テレ朝はね、やっぱやってましたからね、そういうのね、はい、ああ、未完の待機、これどっち。そう、よう分からへんな、未完の待機ってね、言われてもこれ、
言われても、
うん、ね、反応に困りますけど、リアクション
どうしようっていう。
で、苦労の末、不退転の、決意で挑んだ北京五輪代表選考会では劣勢を覆し、代表の座を獲得されて、うん、欧米選手に見劣りしない恵まれた容姿はチーム演技の核とされ、
はい、
北京五輪ビューティーマーメイドの切り札として五輪でも活躍された。
すごい。
その北京五輪では5位。
すごい、
素晴らしい、
はい、
引退後はメディア出演を通じてアーティスティックスイミングに限らず幅広いスポーツに携わっている、は
い、
この青木愛さんに
来てい ただ
いているということで
ね。
すごいですね。でもあれ、なんでこのやっぱ水泳始めようと思わはったんですか、そもそもは。
あのベビースイミングあるじゃないですか、陶酔会って、
うん、はい、あります
ね。0歳10ヶ月から私そのベビースイミング始めて、
うん、
だからもう気づいた時にはもう陶酔いたんですよ。
あ、はあ、いや、あのお母さんとかと一緒に泳ぐやつですか。
あ、そうです、なんか親子の健康のためにみたいな、
は
い
は
い
は
い、
じゃ健康のためにただやってた、そのスイミング過程とかでいうことではなく、
うち両親別にスポーツ全くって感じなんで、とりあえず健康のために近くにスイミングスクールがあるから入ろう、そうで入って、そのまま幼稚園とかもずっと水泳続けてって感じですね、
うん、もうそれはやっぱ青木さんがもう好きになったんですか、スイミングっていうか水泳が。
いや、好きかどうか分かんないですけど、もうちっちゃい時から入って ってたので
当たり前のように
そうですね別に水が嫌いとかはなかったので、は
あ、あの熊野神社のとこやな東水会
って熊野神社前のとこ、ね、
前のとこ
ですね吉田寮の裏、うん、
吉田寮や、うん、見に行ってくださいみんなここ何とも言えないですけど一回吉田寮みんな見に行ってください
吉田寮の裏に子供が通う水泳、うん、
当時あんなとこを子供に歩かせるなんて、
ね、ほんまね、
うん、暴け屋敷みたいな。
いやほんまに
ちょっと怖いね。
京都大学のね寮なんですけど、
ね、ちょっと独特な雰囲気
があってね。独特の空気、うん、古いしあの入ってる人たちも
独特
あの、ね、キャラが侍みたいな人たちが
そう侍おったで
侍おるんすよ
ちょんまげのや
つちょんまげの人とかいろんな人がいるっていう
ね青木さんもそういう方見てはったでしょ
吉田寮、ね、あの前を自転車でプーって
自転車で行ってください絶対にね自転車で絶対歩かないで
ねえでまあ、番組のテーマの一つでございますが、はいはいはい、チーム一丸となって何かに挑戦していることということで、うんはいやっぱ青木さんといえばね、うん、やっぱシンクロナイズドスイミング、
はい、
アーティスティックスイミングですか
そうです ね、
ねこれ言い慣れなあかんなアーティスティックスイミン グこうシンクロナイズドスイミングより言いにくいね
あの高生さんめっちゃ他のところそろそろそろって早口でも喋れるじゃないですか噛まずにアーティスティックスイミングだけなんかちょっと
止まりますよねテンポ
じゃあこうそのさアーティスティックスイミング
T がもうすぐ並んで
アーティスティックスって言いたいねそのアーティスティックスって言いたいね
何
そのアーティスティックス
なんかアーティスティックススイミングって言いたいそれはね数がそう重なっちゃっててアーティスティックスあー言いにくいエース
ねエース
ねで2008年北京五輪の日本代表としてもね出場されて、個人やペアでの競技もねある中で、はい、団体の演技ですもんねこれ、はい、でも競泳の道もあったじゃないですか
競泳はね考えてもうずっとその育成コースとか2年生までやってたんですけど、うん、統帥ってなんか2年生の最後に競泳かシンクロか水球か、
うん、あ選ぶの
選んで その特別コースみたいな感じの扱いでそのコースに行くんですけど
だって全然違うことしますもんね、うん、その3つってシンクロもその競泳も水球も全然違う水球もやってました統帥会
水球も強いですけど
友達水球やったもん
あそう森だ誰だ
畑山
やあ畑山、
うん
あちょっともうやめようぜもうその畑山まで繋がりだしたらどうすんねん青木さんが
畑山さんは知らない
知らないよか
った暁一応
暁ええねん
暁
サッカー
されてたんです、ね、
サッカーしてたんです
やってたなやってたわあいつな、
はい、
あいつすっごい運動神経よかった
むちゃくちゃすごいですほんまにあの
体ごっついね
あのカバー泳ぐ映像見たことあります、うん、うわーって、うん、あんなんで泳ぐんです
まあ水球の人です
よすごいんですよもう波立てて泳ぐから、
うん、でもエースの人は違うんですよ逆にしなやかさやから
あ、そう確かに
そこでなぜそのエースを選ばはったんですか、うん、
あの幼稚園ぐらいの時に母と奥野文子さんとかがよく練習に来られてて、
はいはいはいね、
多分、うん、奥野文子さんも井村シンクロに移籍した後やったんですけど元陶水ってことで多分陶水のプールで
奥野さんもそうない元陶水なんや、はい、
練習されてるのを見てなんか母があの人すごい選手なんやでって言って、うん、でやっぱりその泳ぐっていうことはちっちゃい頃からやってたんですけど、はい、あんなくるくる回ったりとかするのが綺麗なと思ってでシンクロやりたいって言って
すごいよな
そっちの道に、
まあ、女性が見てたら憧れるわなああいうのはなきれいほんま水中で踊ってるような感じですもんね
うん足ついてないねんだあれ
うん
恐ろしい
恐ろしいな
足つかんとずっとあんなやられてやで
な
あ足ついてる思ってたよ俺中学ぐらいもやれ足ついてやってると
思ってウォーターボーイズみたいな、
はい、ウォーターボーイズみたいに足ついてないんかいっていうのって
ほんであんだけ笑ってやんねんで
そうやでよう笑える
よう笑えるであ
んな足ついてないのに
いや大変
いやすごいね、ほんま
そのだからシンクロが今ね、はい、エースアーティスティックスイミングってなってますけども、はいはいはい、アーティスティックスイミングっていうのはどういうもうその具体的に言うたら簡単に、うん、ほんま簡単にでもいいんですけど水泳とか、うん、そのまあ競技ね他の競技と違ってどういうところを重視してやってはる競技なんですか、AS、
やっぱり綺麗さは
い、やっぱそうなんや
フィギュアスケートみたいな感じですかね、
う
ん、
そうか
そのアーティスティックスイミングもあのフィギュアと一緒で、うん、規定演技とフリーがあって、うんうんあるじゃないですかフィギュアスケートもショートプログラム、
はいはいはい、2回やりますよね、
うん、私たちもテクニカルルーティンっていうのが規定演技であって
聞いたことある
それの後に決勝でフリールーティンって言って何でもいいよっていうのがあるんですよね
じゃあその予選っていうのと決勝とねまた違うんですね
そ
演目というか
そうですそうです
見せるものが違うんや
大会によってはもうテクニカルルーティンはもうテクニカルルーティン フリールーティンはフリールーティンっていうあれがあるんですけど、オリンピックはもう2つの合計
合計か
得点とかになったりするので、
それ1回の演技ってどれぐらいなんですか、何分ぐらいなんですか。
フリールーティンは4分ですかね、4分のプラスマイナス15秒とか。
でも4分でさ、でもほんまさ、その4分間ずっとあれ立ちながら演技して、で人も飛ばすでしょ、なんかね。
飛ばします。でも今あの男の子が入ってよくなってチームに、2人まで。だから多分ね、パリ今年のオリンピックからあの男性チームに入ってくるとこあると思います。日本でも、
う
ん、あ、何年前やったかな、世界水泳からそのミックスデュエットっていうのができて、男女ペアができたんですけど、チームにも男性が入って、
入っていいんや。
だからその飛ばすとかは結構男性が下になると。
でもそれ入れるとこと入れへんとこがあるわけでしょ、国によって。
そうですね、やっぱその
メリットデメリットがあるんや。
アクロバティックな技、はい、その飛ばすとかはやっぱ男性いた方が飛ぶんですけど、ね、じゃあ足技した時にやっぱりその人が目立ってしまったりとか、悪い意味で。
だってね、そうやね、だ女の人って全員でやってて、うん、全員がやっぱね同じ体型で綺麗に見えんねん、うん、でもそこにやっぱ男入っちゃったらね、
うんうんうん、
ちょっとだけ目立っちゃう。
ほんま素朴な疑問なんですけど、うん、どうやって飛ばしてるんですかあれ。水の中で人上乗らしてどうやって飛ばすんですかあれ。
いろんな組み方があるんですけど、何種類も、うん、私たちが北京でやったやつは一人逆さ向いて逆立ち状態、水中で、
はいはいはい、
で逆立ち状態の足の裏に、はい、私はここやったんですけど、こうなんていうの、
おみこしみたいに
こう手首同士組んで2人います、はいはい、でその逆さ向いてる人の下に2人入って、その人の腰を向こうとこっちで2人持って、で飛ぶ人はその私ともう1人のこのところに立って、は
い、
うんうんパンです。
いや
簡単に言うとはるけど、
うんうんパンやれへん。それを水中で立ちながらやってるわけやから、ね、
やっぱすごいなそれ。
もうとんでもなく体力使うでしょ。
浮力使いながら、でも飛ぶ時って本当に軽いんですよね。逆に全然飛んでない時の方が重たく感じる。
不思議やなそれ。うわとんでもない
、ね、
うわよう、それでもシンクロ選びはりましたね。
そうです ね間違えたなって思ったこと何回も。
やり始めたらね、そ
ら。そうなんです、最初は楽しくて、うん、やっぱりいろんなことができるようになるっていうのが、うん、後ろ回るとか足上げるとか、やっぱりちょっと本格的にメダル目指すとかなってくると、うん、練習量も練習内容も変わってくるので。
それってでも最初ソロでやってはったんですか。
最初はチームですね。大体どのクラブもチーム泳いで、うん、そのチームの中でうまい子がソロとかデュエットとかしたり。
でもやソロで始めチームでやってて、青木さんが今見てても、はい、やっぱチームって何人ぐらいでやってるんですか。
8人、
はい、8人でやってたらやっぱ分かるわけですか。あこの子うまいな、ちょっとこの子あれちょっとちゃうなみたいなの分かるんですか。
見ててですか。分かります。やっぱなんかもう足の質も違うとか、うん、動きがキレが違うとか。
でもそれってその子だけ一人目立ちしてたら周りの子がついてけへんから逆にチームとして良くなくなったりするんじゃないですか。それ
悪目立ちしちゃダメですね。でもやっぱりその下に合わすとレベル下がっちゃうんで、 ね、そのやっぱり上手い子にみんながついていくみたいな。
まあそれでだからチーム全体で上がっていくみたいなこともあるんですね。
そうですそうです。
うわ、じゃあ青木さんもそうやってチームでやってて、
うんうん、
でそれでそのまさに井村さん、
はいはいはい、
井村コーチに認められて出会うんですね。
出会いました。
それどこでその初めて会った時とか覚えてるんですか。
全然覚えてないですね。
覚えてくれる。
でも井村先生って言ったらもうやっぱりシンクロ界の、
そうね、
僕らでも知ってるんですけど、うん、いやもうすごい人やっていうのはもうちっちゃい時から知ってて。
ちっちゃい時から知ってたんや。
その中2のシーズン終わった時、
うんうん
にその自分のクラブ、その陶酔会の教えてくれてたコーチから、うん、その井村シンクロクラブ移籍しひんかっていうのを言われて、
すげえな。
まあ多分コーチとその井村先生との間でやり取りがあっての私に言われたんですけど、
はあ、どこかで見てはったってことなんですね。井村さんがそれを
のか、うん、分かんないですよそこが。
まあだからなんか大会とか出た時に映像をずっと見てはったりとか、
は
あ、
映像は多分見てないと思いますけど。
見てないんか井村さん。
どこで誰が見てるか分からんからね。それは
結構その井村シンクロクラブと陶酔って合宿とか、うん、一緒にすること多くてそこで見てたんかもしれないです。
井村シンクロクラブは何人ぐらいいるんですか。
その今は分かんないですけど、うん、私が移籍した時は A チームから D チームまであって、
D、
それ D、ABCD まであって、それプラス、まあ、小学生チームとか、10歳アンダーとか。
ABCD ってだから、それぞれ8人いるってことですか？ 8
人プラス、まあ、補欠が2人ぐらいい
たりとか。10人ぐらい。
はい。
まあ、780
でもそれも全員呼ばれた人ですよね。
あ、でももともと井村シンクロクラブに入ってる子もいます。
なるほど、はい、そういうことか。
え、じゃあ青木さんの時は呼ばれるじゃないですか、中2で、
うん、はい、
呼ばれた時青木さんと何人かいたんですか？
私は一人で移籍しました。
うわすごい、はい、
それはどこのチームに入ったんですか？ A から D でいきなり
B ですね。
いきなり
B、
いやそらそうやもん、だって
B チーム、
わけわからん、引っ張ってきて D チームから出て
た。いやいやいや、一応勉強のためにあなた B からやりなさい。
あ、なるほど。いやでもレベルにやっぱそう合わさなあかんから。
C のこれはもう爪噛んだよ青木さん見てキー
そやな。
いやだって言われましたもん、
言われた、
私が入ったことによって、選手に言われたんじゃないですけど、うん、私が入ったことによって C に落ちた子がいるっていうのを言われました。
そらそらそや、もうだってそこからもう競争の世界やから、う
ん、ビート板でケツ叩かれたりとかしなかったですか？
その頭はあります。
ふざけてやろ、それふざけてやんな。それは、
いやでもそれは、いやそれあるよ、厳しい、もう競技やもん、そういうクラブに行くってことは。
女性のな、うん、仲やから余
計さ、学校の部活とかではないんや。
うわ、でも僕らでもちょっとだけ映像とかで見たことあるんですけど、はい、その井村コーチのその練習、うんうん、
はい、
とんでもないもんやったんですか？やっぱ陶酔会の頃と比べたらどうやったんですか？
いやもうね、練習中に笑うとかありえないみたいな。
でも笑わなあかんや。
なんかそれ言ってたな。
でも笑わなあかんや。
映像でなんか、
あの演技の笑うはいいんですよ、うん、
それはええの。
なんかその陶酔会で結構みんな先輩も後輩も仲良しみたいな感じなんですけど、
はいはいはい、
井村なんでそんな練習中にヘラヘラしてたらどつかれますね。
すげえ。
もう同じチームやけど、もういつ自分が落とされるかわからんしとか、
もうだから緊張感持って、
うん、やってましたね。
いやそれ、え、それ練習ってどれぐらいやるんですか、井村コーチの練習って？
あ、でも普通に平日とか学校終わってからなんで、
うん、
5時半から9時とかそれぐらいです。
あ、でも
そんなに。
いやでも4時間ずっと水の中、もしかして？
水の中ですね。で早く行けるときはそれの前にウエイトトレーニングしたりとか。
ふやける
いや、じゃあそんなもんそれだけの話じゃないで、問題は。
ふやけま
くる。でもふやけないんですよ
水は。
私
なんで、
普通にけない体になってた。
やっぱ普通の人を
間違
やけるで、
もう違うねん。だからもう疲れすぎて、
人間の体の進化です
そうか、水に水に適応して、
そうそうそう、
適応してんねん。だから
ほんまに初めて友達が、うん、何の時やったかな、一緒にお風呂屋さん行った時かな、うん、ふやけてんの見て、うん、初めてふやけるを知って、
あ、
どうしたん。
だってゼロ歳から泳いではるわけやから、
そうや、
ふやけ知らずやったわけ。
リアルマーメイドやねん、リトルマーメイドやなく
てそう、確かにリアルマーメイド、
リアルマーメイドやねんこの人。すごいねそれは。
厳しいな井村コーチは。
井村コーチ大変。でもやっぱその飴とムチがあるわけですから、やっぱムチがあるから飴もあるんですか？
井村先生飴あ、でもやっぱ試合の後とかに、今日の、まあ、1ラップ目2ラップ目ってその、
はい、
1ラップ目は良かったでとか、まあ、そういうのは嬉しいですね。それが雨なのかどうかは分からないですけど
いやでも褒めることはしてくれはるってことですよね、やっぱ。
そうですね、いい時は褒めてくれはるんで、だから試合とか結果ももちろん大事ですけど、うん、
はい、
もうパンって終わりました、はい、まずコーチの顔見ますね、どういう表情してるか。
マジで、うん、すごいなそれ。
もう絶対的だったんやっていう。
アメトークでいうカジさんや、カジさん。
違うわ全然。
みんな気合入ってる芸人はトークするした後カジさんみんね全員。アメトークの後気合入ってる芸人はね。
一緒にすんな。
いや
シンクロと
僕めっちゃ見もカジさんとか。
見るな。
はい。
いだからでも井村コーチでまあいろいろね、何年井村コーチの元でやってはったんですか。
は
い、
でもね井村シンクロにはいたんですけど、はい、先生に直接教えていただいたことってそんななくて。
え、そうなん。
やっぱりその先生って代表監督その時からされてたので、はい、合宿でいいことが多くて、
そうなんですね。
で、まあ、井村シンクロクラブに何人もコーチがいるから、うん、まあ、そのコーチ、自分がこのチームの時はこのコーチとか。
あ、じゃあ青木さんが代表行きはった時は井村さんはコーチじゃなかったんですか、その代表の時。
あ、代表の時は先生中国行ってました。
え、あ、中国のコーチやってはったん。
はい、魔の年です。
魔の年すげえな。
でも井村さんにやっぱりそうやって教えていただいて、なんか印象に残った言葉とかってあります？青木さん、
印象に残った言葉、
これ言ってもらってみたいな
あんまりその先生に直接教えていただいたことないんですけど、うん、私初めて代表に入ったのが2005年、はい、世界水泳の年やったんですけど、ね、うん、その時に肩怪我したんですよ。
あ、
肩に水が溜まっちゃって、
はい、
で最初我慢してやってたんですけど、
ほんまに隠してたんですか。それは
隠してました。外されるのが嫌で。
うわ、やっぱり、うわプロやわそれ。
けどほんまにもう四十肩っていうぐらい手上がらんくなっちゃって。
それだって無理じゃないですか、そんな上がらんかったら。
それを無理やりぐりんぐり回してたんで、日に日に悪くなってって、やっぱもう個人競技じゃないから迷惑かかると思って言ったんですよ、はい、その時の、うん、あの代表監督に、はい、ほなもう大阪帰ってもう病院行きなさいって言って、で井村先生もすぐ電話しなさいって言って電話したら、まあ、早く帰ってきて明日病院行くでみたいな感じやって、うん、先生一緒について来てくださりました。でなんか結果水溜まってました。で病院の先生からは、これ無理したら別にその世界水泳出ることはできるかもしれんけど、うん、その先ないかもしれんでって言われて、
生命に関わる、
そう
これを無理したら。
そうけど初めての代表やから出たい気持ちと、ただ出てしまって選手生命終わるかもしれんっていう、なんかちょっと
葛藤がね
頭の中で、多分時間にしたらもう1秒2秒の感じだったと思うんですけど、横から井村先生が、あんたそんな決まってるやろみたいな、
ほ
う、その決まってるやろっていうのは今頑張る時じゃないから辞退しろっていう、
うわーなんか鳥肌
あんたが目指してんのはオリンピックちゃうのっていう意
味や
と私は取ってるんですけど、
今回はだから世界水泳はあかんかもしれんけど、うん、何年後かのオリンピックまた目指せるやんって、これがあかんかってもっていうことなんですね。
そうです、そのまあ諦めるというか、
うん、
我慢しろっていう。
でもそれがあったからそこで治療に専念して北京オリンピックがあるわけですよね。
そうですね。でその病院ついてきてくださった次の日からも井村先生がマンツーマンでリハビリ付き合ってくださって、
めっちゃええ人やん。
そうですね。なのでそれは私の中で結構、
うん、うわそれはなんかね、えなんか聞いてるこっちが泣きそうやねんけど
なんか私公演でこの話よくするんですけど、公演しながら毎回泣いてます思い出して
思い出すよね、これは青木
さん
がぐっときますよねこれは。
いやでもほんまに先生一緒に病院ついてきてくれてへんかったら、間違った判断して、
ほんまやほんまや、
2005年で終わってたかもしれないです。
だから井村先生はついてきてくれたんやそうやって
ですか、ね、
それも言うために
かも分かんないですけど、
ね、絶対そうよ、う
ん、全然違うわ。俺中学の時の先生、骨折してんの試合出ろ言われちゃ
う。お前ちゃ
人数足りへんから
あのやめてくれる、そのお前の話の、
骨折して熱も出てて、
お前の話もやめてくれる。
しんどいですわ。
どこ骨折してたんですか。
腕骨折してね、でも腕やからいけるって言われて、
やめてくれる。
そのお前足使うんやろって腕やでって言うて、俺出されたで試合。
やめて、一緒の話の感じです。
人数足らへんねんこのチームって言
われて、同じ線に乗せんといてお願いやから。
全然違うやん
すごい。でもあれですね、でもそうやってねコーチから言ってもらえる言葉で、ね、うん、一生もん
すよね。いやもう今覚えてはりますもんね。だって覚えてる、そういう風に
もう前もう何日か前のことのように頭の中に映像浮かぶでしょ。それ
浮かびます ね。もう先生はほんまに選手のことめっちゃ見てるなと思います。
なるほどね。
サボってんのもバレてました。
あもう全部がそうやって、うわすごい。でも一個も気になって、そのめっちゃ水の中で泳いでて、水溜まるってどういうこと、入ってるの水が
水違うんちゃいます。違う水でしょ。
違う水な、それ
糖水界の水減ったっちょっと青木さんに入ったから、
そんな入った、
井村
そんな入った、
井村さんのクラブの時もだいぶ水かさ
水が減って
減って減って減って、
違う違う、マジで茶化すんじでは違う、
足ついたらしい、みんな
茶化
シンクロの時、足あれなんでついてんねんって言って、で青木さん見たらもう肩パンパン、
お前さ
肩がもう肩腫れて、すいません水が、
茶化すんは違う、俺も別に茶化すつもりで言ったら、ちょっとぐらいお笑いの要素があったらええなと思って言っただけで、
茶化す仕事やねん俺。
じゃこれそれは違う、
茶化しやねん俺。
茶化し漫才じゃなく、う
ん、俺茶化し、
茶化し、
うん、
もうやめて
もしゃあないねんもうこれ。
でもすごい、でもやっぱそれこそこの競技こそチームでやるスポーツやなって思うんですけど、どうなんですかチームは。やっぱり女性のチームってなんかちょっとギスギスしてんなみたいな、もうちょっとだけね、なんかあるんですけど、
う
ん、
まあ、それはいや特にこの競技っていう
か、でもこの競技は対戦相手とかじゃなくて、
そう
結局自分たちじゃないですか。
そうです ね、うんうん、
なんか相手のこと考えても仕方ないじゃない。
いやしゃあない、ね、しゃあない、
なんか
自分たちが完璧なものをしたら、
うん、そうでしょ、
それに点数がついてくる
っていう。サッカーとかではまたちょっとちゃう話やからな。
どうやったんですか、チームの感じは、雰囲気、特に北京オリンピックの時とかやったら。
北京の時のチームは、うん、まあ、ほぼほぼ入れ替わりがないんですね、
うん、
シンクロって、まあ、1人2人下が落ちて、うん、上が抜けてとかあるんですけど、だからその2005年私が怪我した年に選ばれたメンバーからほぼほぼ変わらず、
はい、そうなんや、
まあ、ちょっとは本当に変わってるんですけど、2008年だから4年間一緒のメンバーでやってたので、同じ
みんなで、
まあ、そ
やっぱその代表入ると家族よりいる時間が長いので、はい、そ
う
そ
う
ね、
うん、
まあまあ家族みたいな感じですかね。
やっぱそうなるんですね。
はい、
うわ、なんかそういう経験をな、やっぱしとかんとあかんな、これ人生の宝物になる、まあ、まあそういう経験ってね。
一人もいい日はそんな家族みたいな人
家族みたいな、いやだってお前はいまだに家族とおるから、
ね、そうそうそう一人もおらへん、家族といすぎて家族みたいな人が、
家族みたいな存在じゃなくて家族といるから、お前は
一人もいいな、
また違うねんそれはね。で、まあ、北京オリンピックをね、はい、そういうこともありながら目指していって、はいはいはい、でもどうやったんですか、うん、チームの中で青木さんはどういったポジションを担ってはったんですか。
最年少だったので、
え、うわ、そうなん、
はい、
え、上とはどれくらい差空いてたんですか、年齢は。
あ、言って4つなんですけど、
うん、4つでもね、
4つでも結構シンクロ界って上下関係が厳しいので。
そうなんや、やっぱあるんですね、やっぱそういう体育会系なんや。
なので、はい、もう人の顔色を伺うことはピカイチになりました
なるほどね
そうか、あ、そう、はい、やっぱりちょっとみんなの顔色を伺いながらこう、はい、なんか食事したりとかにもなってくるようになりました。
そうですね、でも一番やりやすいポジションではあったかもしれないですね。引っ張っていかんでいいし、うん、まあ、上を目指せばいいだけなんで。
そうか、頑張るのみという、
はい、
なんか両方兼ね備えてる感じしますね、青木さんって、
うん、
なんか引っ張っていくっていう感じでもあるし、末っ子気質な感じも見て取れる、う
ん、いや引っ張れないんです私。辞めた、引退した理由の一つが、うん、全員辞めるってなって、北京のメンバーが、うん、先輩たちが、でどうしようか、23やったんでまだ、はい、全然続けれる、ま、
いや、その AS をやってはる現役の人って23やったらまだまだですか、う
ん、まだいけますね。
平均どれぐらいまで、
平均どれぐらいまでなんですか大体。
だってあの北京の時の最年長が27やったんで、
うん、
で30とかまでやる人もいますし、下手したらあと2回
いけるね、
頑張ったらいけるかな、
はい、
うん、まあ、1回は最低でもいける感じだったんですけど、まあ、その北京終わったら辞めるっていろんな人からちょっと情報を得るじゃないですか、うん、え、誰々辞めるやろ、え、誰々さんも辞める、うん、え、みんなおらんくなるやんつって、
うん、
一
人になっちゃう。
そうで、まあ、新しい子が入ってきますってなって、うん、まあ、その一番上になるじゃないですか、
はい、
で技術面どうこうあれ、その経験者として絶対引っ張っていかなかった立場になるから、うん、それは無理と
思って逆長友、
逆長友や、ほんまに長友はそれで燃えたのに、
俺が引っ張るぞっていう、
そう行くぞってなったけど、
ちょっと結構その、うん、ずっとその代表関係なくクラブで、はい、クラブでそのチーム組んでる時も下の立場が多くて、
あ、そうか、
だから誰か目指す人がいないと頑張れないタイプなんですよね。
自分のねそういう性格も知ってるからこその、
うん、っていうのと、やっぱ4年間その絆が深まったじゃないですけど、はい、その人たちが全員辞めて新しいメンバーと一緒にできるかって言ったら、
そうか、
いやちょっとな、
あ、そう
な
んや、
でも確かにそれは分かるような気がする。
でもなかったんですか、そのエースまだまだやりたいっていう気持ちはなかったんですか。
いや結構ね燃え尽きちゃいましたね北京で。
やっぱオリンピック出たらねちょっとそれはあるか、うん、でまたこの同じメンバーでやるってなったらまだ燃えれたけど、
そうですね、なんかやっぱメダルが取れてないので、まあ、やり残したことあるっちゃあるんですけど、うん、まあ、全力出し切っての5位やったので、もうこれ以上できひんなっていうのと、
いやまさにチームスポーツですね、うん、
ガラッと変わってまいりますからね、
ほんまに。はあ、なるほど、ようでもそれで踏み切れましたね、うん、ほんま。やっぱ未だにちょっとやりたいとかあります、こう、あ、ちょっと泳ぎたいなみたいなんて。
泳ぎたい、あの去年ね、あの世界マスターズ出たんですよ、それこそ小野文子さんとかと8月に鹿児島で会って、
はい、
だからそれ久々に泳いだらやっぱめちゃくちゃ楽しかったですし、まあ、泳ぐ泳がへん関係なく、
う
ん、やっぱシンクロ好きなんやなって思うのは、映画とかテレビとかドラマのサントラとかむっちゃ耳に入ってきて、あ、このサントラやったらデュエットが合いそうとか、絶対やらへんのに勝手に振り付け考えてる
自分がいます。職業病、
すごい、
すごい、
そう
僕芸人辞めはった人もそれ言ってました。芸人辞めて、あの、居酒屋の大将やってはる時に、はい、その居酒屋の店員さん、あのお客さんと喋ってる時に、うん、あ、このネタ面白そうって思いつくんですって、未だに。でもあ、どこも披露するとこないなと思って悲しくなるんやってそれ、
ね、一緒やん。
いやでもコーチという道ないっすか。
あ、でも、引退して6年間陶酔で教えてたんですよ。
そうなんや、
はい、
じゃあずっと京都住んであったん。
いや、大阪ですね。大阪住みながら陶酔行って、あ、もう最初は京都か、京都で、まあ、陶酔通って、途中から大阪引っ越して陶酔。
じゃあ青木さんに教えてもらえたってこと。習っといたらよかった。
違う違う違う、お前の年齢より
何がやねん。そうそうそう、分からんやん、そんな入ったら青木さん
深夜すぎんねん、
何が分かんねん。
でも精神コース一緒に泳いだりしてる時もありましたよ。
そうでしょ。
いやそうかし
ら、習っといたらよかった。俺行ったらよかったわ、それやったら。い
やそれやったら俺もやしな、
そうやろ、
兄弟でや
る、手繋いで教えてくれるじゃん、こう手繋いで教えて。
あ、ないっすか、おっさん二人でデュエットの人らは。いないっすか、あんまり。
おっさん2人、男子ペアはないですね、まだ競技として。
いいんちゃう、初めて。
あ、でもソロがあるんで。
あ、そうか、なるほど。でもお兄ちゃん見た目結構女性的な感じあるやん、フォルムが。
どこ
かいや体のフォルムちょっと女性っぽいから。いや、ま
あ、ちょっと胸があるんでね、
うん、だから それはペアでも。ペア
で、あ、でも胸あったらちょっとやりづらいと思います。
あ、そうなん。
なんか平らの方があのくるくる回るっていうか、丸太になれってよく言われてたんで。
丸太になれ、丸太、そうか、
その方が回れますもんね。
そう、ウエストとかもくびれてるとそれが良くない。
だからある程度、え、じゃあご飯とかも結構頑張って食べて。
私は食べてましたね。いやだって食べんと太れなかったんで。
食べんと痩せますもんね、このスポーツ、はい、絶対
痩せます。あ、でも痩せない人もいました。
でも青木さんすごいですね。その現役も引退されてどれぐらい、6年でしょ。
2008年に引退したので。
あ、もっとや、
16年、
うん、16年でしょ、
はい、
体型全然維持されてません。
変わりなくですよ。
そう、太ってますよ。
太ってない。
筋肉落ちてます。
あ、そう、それはね、それあるかもしれんけど。ちょ、運動してはるんですか、やっぱ。
知った昨日始めました。
はい、昨日
聞くやめよ、
聞くやめよ、
聞くやめよ。
なんか思った答え返ってきへんねん。
いや、ほんまに昨日始めたん
です。何を始めたんですか。
あの、体作りを。
昨日から、
昨日から。ジムを、ジム。
なんで急に昨日から思い立ってやろうとしたんですか、ジムから。
あの、この間ロケちょっと海外の方行ってたんですけど、うん、ノースリーブとか着た時に体たるんでるなって思ったんで。
ただただ
女の子
理由が。
ただの女子。
すごい。今でもなんかこう他にチャレンジしよう思ってはることとかあるんですか。
いろいろあるんですけど、まあ、一個はその去年世界マスターズ出て、うん、来年がシンガポールでそれがあるんですよ。
シンガポールであるの、
うん、はい、うん、でそれに奥野さん出るみたいな感じで言ってたので、出るんかなっていう。ただやっぱみんな一緒にチーム組んでた人ってお仕事もあるし、ね、家庭もありますし、やっぱ現役の時と違って、その去年出た時もほんまに月一集まれるかって感じだったんですよ。 それがもう海外の試合ってなったらいけるんかなっていうのはあります。
そうか、まあ、前回のマスターズは結果どうやったんですか。
あ、優勝しました。
さらっと言いすぎやって
さらっと言ったらもっと最初の方に言うといてくれや。
そしたら優勝しました。
優勝しました。あれ、あ、じゃあ連覇目指して。
そうですね。っていうか、やっぱ優勝はしたいんですけど、うん、みんなでその泳ぐっていうことがやっぱ楽しくて。
あ、いい
ですね、
いいな、
うん、
なんか
現役の時ってコーチにこれあれあれあれって言われて、うん、もう怒られて、もう練習いやってなってたんですけど、うん、もうコーチもつけずに自分たちで曲考えて、振り付け考えてってやるから楽しくて。
うわー、素敵。それが一番いいのよ、ほんまに。ほんま、ね、しかもそのもう一線で活躍してはった人で、何年もそれやってる人の言葉やから重みが違うわ。やっぱ楽しむことが大事ってことですよね。
そうですね。
いいね、いい話を聞きましたよ、はい、これはね。というわけでまたね、はい、次もまた、
はい、次回ね、
次回も青木さんにはいろいろお話聞いていきたいと思いますし、はい、この後のエンディングにも青木さんちょっとお付き合いしていただきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ミキのチームアイチェック。オフの旅行中にチームの仲間からピンチの連絡、
うん、
どうする。
お、
せーの、すぐに駆けつける。ミキの京都キャスト、桐平家京都挑戦組。最低やねお前。
いや、オフ中なんで。
最低やこいつ。
オフはあのかけてこないでください。
これから我が社を20秒で PR します。私たち京セラは小さな部品作りから始まり、今ではグローバルな会社に成長しました。情報通信、自動車、環境、医療の時間がない。
20秒じゃ収まらない会社京セラ、一緒に働く仲間募集中。
日本放送ポッドキャストステーション、ミキのキョットキャスト、切り開け京都挑戦組、サポーテッドバイ京セラ。
さあ、ミキのキョットキャスト、切り開け京都挑戦組、108回目ここまででございました。
青
木さん、どうでしたか？
いや、もうめちゃくちゃ楽しかったです、
うん、嬉しいですよ。ほんま
こんな人たちが同じ学校、学校は違うか
いや、まあ、いやもうほぼほぼ一緒ですよ、学校一緒一緒、選べたんですから僕らも。
てなんかだから次はね、もっとその京都の情報をね、いろいろ青木さんからも聞きたいなと思ってます
し、
はい、
う
ん
う
ん、
あそこのファミマ潰れましたよ。
いや、どこの、あの角んとこですか？
この絵の平安湯の
角んとこにあったファミマですか？
そうそう、ファミマですよ。
え、何になったんですか？
今何にもないです、真っ暗ですよ、あの前。あそこにファミマなくなったら不便やって。
おばあちゃん、コンビニ少ないですもんね。
コンビニ少ないんですよ。
ほんまに、あそこしかないね、ほんまに。
15分ぐらい歩かんとコンビニなくなる。
いや、そんな話、
そんな話を
ちょっと青木さん、
はい、次回ね、
次回よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
お願いします。番組の感想などあればメールなら京都アットマーク 1242.com、 X ならハッシュタグキョットキャストをつけてつぶやいてみてください。詳しい情報はキョットキャストの公式 X にも載せておくので、明日チェックしてみてください。
はい、ここまでのお相手はミキの昴生と
亜生と
青木愛でした。
ありがとうございました。
よっしゃ。
ミキのキョットキャスト、切り開け京都挑戦組、サポーテッドバイ京セラ。
この時間は新しい未来へ仲間との挑戦を応援、京セラがお送りしました。